皆さんおはようございます。
おはようございま す、
夏休みもねもうすでに終わった方もあれば、あるいは今週金曜日からの年から、ね、小中学校スタートしたり、では来週から、スタートする方もいるんじゃないかと思いますけれども、今日久しぶりに、カンボジアからね、皆さん帰ってきて嬉しいですね。たくみくんおかえりなさい。3ヶ月3ヶ月ですね、本当に嬉しく思いますね。そしてラバンさんチームもし、この中いたらちょっと立ってもらっていいですか。はい、おかえりなさい。はい、お疲れ様でした。はい、今日はですね、またね、新しい、今日初めての方いらっしゃると思うんですけれども、心から歓迎します。今日は、このエフェソ書から、メッセージを、させていただければと思っています。我々の、人生の中には、いろんな、試練があるわけですね。いろんな戦いがあるわけですよね。ただですね、この人間は我々の敵ではないですね。人間は我々の敵ではない。あなたの家族はあなたの敵ではありません。いいですかね。会社のボスも敵ではない。馬の合わない、同僚もあなたの敵ではありません。奥さんは手ごわい強敵かもしれないですけど、我々は、敵を間違えてはならないということですね。パウロが、エフェソの6章で、言っているのは、我々の戦いというのは血肉の戦いではないというふうに言っています。すなわち人間対人間の戦いではないですよ。問題との戦いでもないですよ。それは言ってみれば霊的な戦いなんですよというふうに教えていますね。そして聖書が教えている我々の戦いの戦場はどこか、我々の思いの中かというですね。我々の思いの中か戦場である。悪しき力がどこに働きかけてくるかというと、我々の思いの中に働きかけてくるわけですね。ですから聖書が教えているのは、この我々の思い心のうちにこの戦いが起こってくるんだ、ということなんですね。 So we have、battles in our lives and we have、trials、and various trials attack us and、we need to remember that humans are not our enemies. Your families are not your enemies.The boss in your workplace, they are not your enemies. The、colleagues you don't get along with in your workplace, they are not your enemies. Your wife could be a tough one to deal with, maybe. But we better not get our enemy wrong.、Paul is saying here、in Ephesians 6,、well, our battle is not against flesh.And blood. In other words, it's not a battle between human and human. And it's not a battle、against problem either. Here it's saying it's a spiritual battle,、Paul says. And the battlefield、battlefield of spiritual battle、that's in our mind. In our mind.、that's a battlefield. And where does the evil power work?Work on that works into our minds.、so what the Bible teaches us that this battle takes place in our mind, in your heart. That's our battlefield. Okay. ある時ですね、ある、クリスチャンの方がですね、私に、こういうふうに言ってきたんですね。私は、神の存在は信じてますが、悪魔の存在は信じてませんって言ったんですね。皆さんどう思いますか。私思ったんですね、その時。うわ、大変だ、この人。極めて危険な状態にあるな、っていうふうに、思ったわけですね。だってそうでしょ。もしね、戦争に送り込まれてる兵隊がいたとして、その人がですね、自分が戦場にいるのも知らないで、何も武器も持たないでですよ、ただぽーっとですね、あるいはのんびりですね、ぽーっとしてたらですよ、どうなりますか。戦場でですよ。多分ですね、ただ、撃たれてね、あっという間に、あって。されちゃいますよね。大変ですよね。 ですのでサタンにしてみればですよ、自分が存在してないっていうふうに、信じさせることができればまずは大成功なわけですね。ですから聖書は、第一ペテロの5章、5節、ごめんなさい、第一ペテロ5章の8節から9節までで、次のように呼びかけています。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えかける獅子ライオンですね、のように誰かを食い尽くそうと探し回ってますよ。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭ってるんですよ、というふうに言っています。 So one day one believer told me this. I believe the existence of GodBut I don't believe the existence of Satan or devils. What do you think about that? I thought, oh no, this person is in a dangerous situation right now. Well, because think about it, what if the soldier was placed in the battlefield, in the middle of the battlefield, and he doesn't know whether he is in the battlefield, and he has no weapon, and he's just there without any weapon.Just taking easy. You know what happens, right? He's gonna be shot and he'll be killed. Right? So, if Satan, it would be a huge success if Satan makes us believe that he doesn't exist. There's no war. So, the Bible alerts us in 1 Peter 5 8 to 9.Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, stand firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of struggles. 我々の敵であるサタン、悪魔はどのようにして我々のことを攻撃してくるのかということですけれどもね。どういうふうに攻撃してくるでしょうかね。サタンはですね、常に嘘をついてくるんです。嘘の天才ですね。ヨハネの8章44歳の講義に載っていますよ。悪魔は最初から人殺しであって真理を拠り所としていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからであるというふうに言っていますね。サタンは嘘つきの父である、嘘つきなんですね。創世記の3章覚えてるでしょうかね。神様が、この園にある何でも食べていいですよ、何でも食べていいですよ、これを除いてはねって言ったんですね。サタンなんて言いました？どの木からも食べてはならないって言ったのか。いいですか、否定形、ネガティブに聞こえません？なんか神様ケチっぽいよ、どの木からも食べちゃいけないなんて言ったの、本当みたいなね、本当みたいに。いや、ですから悪魔はですね、ちょっと歪めるんですね、真理を。思いっきり嘘ついたら暴れちゃいますから、すぐ分かっちゃいますから、嘘ってね。真理に似てるんですけど、ちょっと歪めるんですね、歪めるんです。そして、いかにもそれが本当のように、言ってくるわけですね。ちょっと歪めるだけで十分なんですね。あんたは、ね、我々の思いの中に疑念、疑いというものを持たせてくるということです。 So how does the enemy attack us? Well, Satan always lies to us. John 8:44, he, the devil, was a murderer from the beginning, not holding to the truthFor there is no truth in him. When he lies, he speaks his negative language, for he is a liar and the father of lies. So Satan is a liar, the father of liars. Remember Genesis 3? What did God say? You can eat any fruit. You can have everything except for this. He is generous. He gives everything except for this.Don't touch, don't eat from this one. What did Satan say? Did he say,
you cannot eat from any tree. So he uses a negative language so that the God doesn't seem like he's generous. He's catchy. That's why he's not generous.
Stingy.
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 So he skews the truth a little bit. That's enough for us. He just skews the truth a little bit. Is it really? He said that? Really? So he raises doubts in our mind. Doubts. です、まあ、そういうことなんですけれども、じゃあですね、我々この敵に対してどのように勝利することができるのかということですね、今朝の、エフソの6章のところでパウロは、このように教えています。10節からですね、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさいというふうに言っていますね。今朝はこの神の武具、その一つ一つをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思っています。 So how can we win against our enemy? Paul says in today's passages, Ephesians 6, verse 10 and 11, Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes.So I'd like us to then take a look at each of the spiritual arm of God at this morning. 最初ですね、神の武具として挙げられているのが、真理の帯ですね、14節にあります。The first arm of God is the belt of truth. That's in verse 14. 14節ですね。立って真理を帯として腰に締めというふうに書いてありますね。聖書によるとですね、真理はイエス・キリストです。真理はイエス・キリストですよね。イエス様は言われました。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができませんというふうに言っています。イエス様ご自身が言われています。イエス様ご自身が真理である。そしてイエス様の語られる言葉が真理の言葉であるというふうに言っておられますよね。ですので、この真理を腰に結びつけるんですよというふうに言っているわけですね。腰っていうのは、我々の、力の源となっている場所ですね。腰を痛めると大変ですね、立てないですね、動けない、働けないですね、大変なわけですね。腰に真理の帯をしっかりと締めなさいよというのは、じゃあ一体どういう意味なのか。イエス様ご自身、イエス様のお言葉、真理の言葉をしっかりと、そこの上にしっかりと立ちなさいよ。イエス様の真理、イエスキリストを私たちの人生の中心に据えていきなさいよということですね。その時にイエスキリストを我々の信仰の土台に据える、人生の土台に据える時に、私たちの信仰の安定というものが来るんですね。So the first armor we must put on is the belt of truth. According to the Bible, Jesus Christ is the truth. Right? John 14:6 says, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. And he also says, the word he proclaims, that's the word of truth. Right? So we buckle this truth aroundOur waist is an important part of our body. Have you heard your back before? We cannot stand, we cannot move, we cannot work. Right? So, what does it mean by buckling the belt of truth around our waist? That is to stand firm on Jesus Christ, stand firm on Jesus' word.Stand firm on the word of truth and put Jesus Christ in the center of our lives. That's what we're doing when we buckle the belt of truth around our waist. はい、真理の帯を、腰に
まず決めるということですね。もしですね、この、自分の思いがですよ、自分の思いが神様の御言葉の、真理の御言葉で満たされてないとですよ、悪魔の嘘を、見破るのは極めて難しいですね。サタンはですね、我々が神の真理について知らないこと、知らないあらゆることを用いて通して我々を騙そうとしてくるわけでしょ。知らないことだね。さらにですよ、サタン、ですから、言えるのは、サタンの存在は信じても、サタンを信じる、サタンの言葉は信じる必要はないわけですね。あるいは自分の思いに浮かんでくる、まあ皆さん朝起きたら誰の言葉一番先に聞いてますかね。誰の言葉が一番先に聞こえてきますか。眠たいな、もうちょっと寝てようかな、今日ちょっと行くから、ずっともうそろそろ起きなきゃな、自分の声ですよね。ですけれども、自分の声もですね、時にですね、自分にとっていい言葉もあるし、自分を傷つける言葉も自分自身に言ってるっていうことはないですね。自分自身さばいて、自分自身に痛めつけて、自分自身に傷つけてる。ですので我々ですよ、悪魔の言葉も、まあ、そういうことを言ってくるわけですが、自分の言葉さえも、それを全部信じる必要はないわけですね。じゃあどうすればいいか。我々は自分の思いに浮かんでくる思考ですよ、思いを御言葉の光に照らしてですよ、それが本当にふさわしいのかどうか、あるいはふさわしくないのかどうか、適切なのか適切でないのかどうか吟味する必要があるということですね。我々イエス・キリストを自分の人生の中心に置く、イエス様のお言葉を信仰の中心に置く、その時に我々は真理の帯をしっかりと自分の腰に、締めているということをね、しているということになるわけですね。Okay, so unless our mind is filled with the word of truth,It's difficult for us to get aware of Satan's lies. Right? Satan tries to deceive us using all kinds of things that we don't know about God. Well, we must believe the existence of Satan, but we don't have to believe his word.We don't have to listen to his lies. And we don't have to even believe what's occurring in our mind either. But we must examine our thoughts that, we must examine our thoughts based on the word of God, if it's true or not, or if it's lie or not.Whether it's appropriate or not. So we place Jesus Christ himself in the center of our faith. And we place his word in the center of our faith. Then we are buckling the belt of truth around our waist. That's what we are doing. 2番目ですね。これが14節の後半に書いてありますけれども、14節の後半にこうありますね。正義を胸当てとしてつけっていうのになります。正義の胸当てをつけるということですね。 The second armor of God is the breastplate of righteousness. はい、正義っていう言葉は、まあ、義っていう言葉と、まあ、同じなんですけれどもね、聖書だと。義って何ですか。難しい言葉ですね。あんまり日頃使わない言葉だと思うんですけど、義って何ですか。っていうのは父なる神様の、御前にですよ、堂々と出ていくことができる、そういう、こう資格っていうんでしょうね。父なる神の前にふさわしいものとして立つことができる資格、父なる神の、御前に堂々と出ていくことができる立場、神様に良しとされる、正しいものとされる、これが神様がイエス・キリストを通して与えてくださる義です。でしょうかね。ローマ書にありますよね。義人はいない、一人もいない。信教大学だと正しい人はいない、一人もいない。それは義人。神の前に一人としてそのまんまで立つことができる人は一人もいないんですよ。胸張って、俺らどうだ、すげえだろっていう神様の前に立てないんですよ。 自分の家柄誇ったりとか、自分はこういう性格だからとか、自分は正しいことをしてきました、自分はこういう行いしてきましたとか、神様の前にまっすぐ立って、いうことはできないって言ってるんですね。けれどもイエス様が、十字架を通して、こんな我々でもまっすぐに神様に近づいていっていいんですよ、私の十字架のゆえに、義としてくださった、それが信仰による義とかね、いう言葉で表されますけれども、信仰によって神様の前に立つにふさわしいものとしてくださった、それがイエス様の十字架による義です。この義を胸当てとして、私たちの胸につけなさいよって言ってるわけですね。イエス様が全てを許してくださって我々は自由になった、それをしっかりとあなたの胸につけて、胸にしっかりと覚えて刻んでおきなさいよ、そっから正義が始まっていく。他の人に正義、その義なることをね、やっていくことができるっていうことだと思いますよ。そのイエス様によってっていうところが分かって始めてね、そこを覚えておきたいと思います。正義の胸当てをつける、そうはThe breastplate of righteousness. So the question is, what is righteousness? What is righteousness? That's the qualification that we are allowed to stand boldly in front of Father God. Right? That's a status that I can stand firm in front of Father God.Body. And so that's the righteousness God has given us through Jesus Christ. And there's no one who can stand in front of God. There's no one righteous according to Romans, right? So there's no one by nature who can stand in front of God and who can be proud. Oh, I did these things. I did the right things, right? Or this is my family of origin.This is my character. Look at me. No one can say that to God. However, Jesus, because of Jesus' cross, we can go straight to see our Father God only. And Paul says, to put on the breastplate of righteousness, put on the breastplate of righteousness. So Jesus has forgiven everything, and we became free. We are free. And so remember that.In your heart, firmly. That's what it's talking about. Put on the breastplate of righteousness. Remember that in your heart. はい、3番目ですね、これは15節に書いてありますね。平和の福音を告げる準備を履物としなさいっていうところですね。平和の福音を告げる準備の靴を履く、ちょっと長いですが、So the third, the arm of God is, yeah, it says in verse 15, with their feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. 履物とか靴とかいう表現ですけれども、当時靴なかったですからね、裸足かあるいは、草履みたいなの履いてたということですけれども、いずれにしてもそれは行動を起こす、アクションを起こすっていうことを表しているわけですね。我々は、教会の中だけじゃなくてね、それぞれ、送り出されているわけですけれども、行く先々で、この良い知らせ、平和の福音を伝えていかなければならないんだっていうことですね。平和の福音を、伝えていかなければならないんだ。行く先々でですよ。行く先々で私はいつどこに行っても私は喧嘩をしてますとは言ってないですね。言ってないですね。平和を伝えていくわけです。ヤコブの3章18節にこういう言葉があります。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのですというふうに言っています。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるんだ。ですので、クリスチャンっていうのは平和を作る人、平和を作り出す人として召されてるんですね。我々は、その柔和さあるいは、 その平和の雰囲気の中で福音を語っていく。喧嘩腰で福音使っちゃダメですね。福音の言葉使っちゃうと神様のことみんな大嫌いになっちゃうでしょうね。そんなことはいらない。そうじゃなくて平和の雰囲気の中で平和の福音を差し上げる、分かち合う、そういう使命を我々帯びてるんですよ。このことがこの平和の福音を告げる準備をの履物をして履きなさいよという言葉で教えられているということですね。So the feet or shoes, that's expressing the meaning of to take action, take an action, act. So we must go and share the good news of peace. Wherever we go.It's not saying that we argue and quarrel and fight wherever we go. It's saying we share the gospel of peace. James 3:18. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. So we Christians are called to be peacemakers. We make peace whenever we go.We are called to share this seed of peace in the meekness, in the atmosphere of peace, peaceful atmosphere. Don't use the word of God when you fight. That becomes a sword. That's not good. I mean, so to kill people, they will hate God after you do that. We share this gospel in peace.Peaceful atmosphere. So that's saying with your feet, feed it with readiness that comes from the gospel of peace. Okay. はい、平和のうちに、そういう福音の種をまいていくということですね。水戸教会の、中期ビジョン、何だったか覚えてらっしゃるでしょうかね。毎週中央の右側に載ってるのでも覚えてらっしゃると思うんですが、何だったですかね。弟子を作る弟子作り、はい、弟子を作る弟子作りでしたね。ですので我々バプテスマを受けて信者になった、それで終わりじゃない、終わりじゃないですね。全然信者から主の弟子になっていく、例えば主の弟子で終わりでもないですね。主の弟子になったら今度は主の弟子を作る弟子作りに参加していくんだ、まあ、ここは本当の楽しいところ、面白いところね。そこにみんなで参加していく、みんなで広がっていくっていうね、枝のように広がっていく、しっかり根を下ろしながら枝を広げていくっていう、まあ、そういうビジョンを描いているわけですね。 So what is our long term vision、for Middle Church? That's on the、English region also. Growing disciples who make disciples. Growing disciples who make disciples.So we are baptized and we became believers, but it's not the end. If it ends there, it's what a waste. We don't stop there. We become the disciples of Jesus Christ. Not only the believer, but become the disciple of Jesus Christ. But we don't even stop there. We become the disciples who can make disciples, who can lead others to be the.Disciples of Jesus Christ. That's our vision. That's what we envision, right? It's just to be. We root. We have deep root and we expand our branches so that we are God's kingdom expand. That's our vision.
はい、平和の福音を告げる準備の靴を履いていくということですね。はい、4つ目です。これは16節に書いてありますね。16節、なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。というふうに言っていますね。So the
false armor of God is the shield of faith.
我々の盾っていうのはイエス・キリストご自身です。詩編の、3編4節に次のように書いてありますね。これご一緒に声に出して読んでみましょうか。3、はい、
主よ、それでもあなたは私の盾、私の栄え、私の頭を高く上げてくださる方、
ダビデは言ってますね。神様は私たちの盾
として、言っているわけですね。
我々の生活の中でさまざまな非難が飛んできますね、非難の言葉が飛んでくることがあるかもしれません。陰口を言われることがあるかもしれません。いろんな誹謗中傷の言葉が飛び込んでくるかもしれませんね。あるいは思ってもみなかった嫌な出来事があるかもしれません。悪魔が我々にいろんな攻撃を仕掛けてくるわけですね。それを止めるために信仰の盾、あるいは信仰の大盾って書いてますね。信仰の大盾を取りなさいっていうのをパウロは言っているわけです。 Our shield is Jesus Christ himself. He is a shield. Psalms 3:3. Let's read together.But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. So David says, God is our shield, shield around us. Well, there's, flaming arrows attack us in our lives. Words of accusation may come sometimes. You may hear gossips behind your neck, or there are things you don't necessarily like.Happen to us, right? And Satan may attack you in various ways. Paul says to take up the shield of faith to prevent that. 詩編の、16編の8節、これ新改訳の訳が素晴らしいので、ちょっとそちらの方で一緒にね、これ読んでみたいと思います。どうぞ。はい。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがないと言ってますね。あらゆる状況の中でイエス様を目の前に置くんですって言ってるんですね。どんな時もどんなことが起こってもどんな試練が襲ってきてもイエス様を目の前に認めるんです。問題ばかりを見るんじゃなくて、神様、皆様、こんな問題が今襲ってきました、私は今つらいです、どうしたらいいんでしょうか、この問題のために私は心打ち塞がれています、イエス様助けてください、イエス様、イエス様、イエス様、とにかくですね、イエス様を目の前に置くんです。そうするとですね、ヒアが直接私たちに降りかかってくるんではなくて、イエス様が受け止めてくださるって言うんです。イエス様が我々の盾となってくださるって言うんです。イエス様が我々のクッションになってくださるんです。どんな問題が起こってもですよ、どんな状況の中でも我々は信仰の盾であるイエス・キリストを信じて、この方に盾になっていただくということが必要なんです。
Let's read together. I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. So keep our eyes always on the Lord. In every situation, acknowledge Jesus Christ in front of us. No matter when, no matter what happens, no matter what problems attack you.Instead of just looking at the problem only. And then pray that, oh, I don't know what to do. This problem is attacking me. What shall I do, Lord? I'm scared of this problem. Lord, help me. So put Jesus in front of us anyway, anyway.Then the flaming arrows do not fall onto you directly because Jesus Christ takes these arrows, all of them. Jesus becomes your shield. Jesus Christ becomes your cushion. No matter what problems we have, no matter what our situation is, it is important to for us to trust Jesus Christ, who is a shield of faith. And let him become our shield. Let him become our shield.
5番目ですね、救いの兜をかぶるというのが17節に出てきます。救いを兜としてかぶるというふうにありますね。
So the fifth armor of God is to take the helmet of salvation.
もっぺん言いますね、悪魔はどのようにして我々に攻撃を仕掛けてくるのかということですね。我々の思いを通して、思いを通して我々に攻撃を仕掛けてくるんです。我々の思い、心の中に攻撃を働いてくるということですね。我々の戦場は思いの中にあるんだ。ですので我々の敵である悪魔は、我々を何とかしてもうがっかりさせようとしてですね、もう落胆させてしまおうとして、もう様々な攻撃仕掛けてきます。で、多くの場合言葉を通して働いてきます。お前はダメな人間だな、お前は失敗ばかりじゃねえか、お前なんて生きてて何の意味があるんだ、こんなことが起こったのはお前が神様に愛されてなんじゃないの、お前なんて神様から見放されてるんじゃないの、さまざまな否定的な思いがですね、我々の思いの中にやってくるんですね。あの人こういうふうに思っているんじゃないのかな、あることないの、あんなふうに思っているんじゃないのかな、もうさまざまな疑念がですね、我々の思いの中にやってきます。じゃあ我々の戦いは何かっていうとですね、我々の戦いっていうのはこの我々の思いをですよ、喜びと平安と力のうちに守らなきゃいけないということだと思います。我々の思いを喜び平安力のうちに守るということですね。 So our enemy, again, our enemy attacks us through our mind. Okay, he attacks us to make us disappointed, discouraged. And in many cases, he works through the world. Oh, you are nothing. You are no good. You are failure. Maybe this happened maybe because God doesn't love you. You are forsaken by God. No one cares for you. So many negative thoughts and doubts come to our mind.What is this person thinking of me? This and that. So our battle is protect our mind. Peace, and joy, and power. フィリピの4章6節に、4章6節ですね。ごめんなさい、6節ですね。4章6節にこういう言葉があります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいというふうにパウロは教えています。我々にとって大事な務めというのは、この心と思いというのを神様の平安のうちに守るということです。喜びと平安を持って生きるということはクリスチャンにとっての標準です。でもこれを奪おうとしてサタンはもうさまざまな攻撃を仕掛けてくるわけですよ。いろんな力が働きかけてくるわけですね。そこに霊的な戦いがあるわけですよ。我々の思いがイエス・キリストの十字架という事実によって守られる必要がある。それが救いの兜をかぶるということなんではないのかなと思います。フィリピアンズ4:6 it says, Do not be anxious about anything, but in every situation, be prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God, Paul says. And our important role is to protect our heart and mind in His peace.
And it's our standard to live with joy and peace. However, there is power, spiritual powers, evil powers work on to steal that. And there we have spiritual battles. Our mind and heart have to be protected by the truth of the cross of Jesus Christ. That is to take the helmet of salvation.
はい、6番目ですね、それが、17節の後半に書いてあります。霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいというふうに書いてありますね。 The seventh armor is to take the sword of the spirit, which is the word of God.
他のすべては防具なんですけれども、これだけは唯一の武器として与えられていますね。
我々が戦いにおいて用いる武器はこの霊の剣である神の御言葉だって言うんですね。詩編の119編の25節こういうふうに書いてありますね。私の魂は塵についています。御言葉によって命を得させてくださいとあります。私の魂は塵についています。御言葉によって命を得させてください。
この神の御言葉によって我々は命を得るんですね。この聖書の言葉によって我々は力を得るわけです。今日というふうにふさわしいお言葉をもらう、受け取る、必要な御言葉を受け取っていく。聖書を読んでくださいね。聖書を読みなさいって、なんでこれだけ口を酸っぱくすること言ってるかっていうと、読んでいるうちにこの神の御言葉が与えられるからですよ。あなたの生活に必要な神の言葉が、その時に必要な言葉が、その時にしばしば与えられるっていうことがあるからですね。ですから、ただ漠然と何回も読んでますっていうよりもですね、この御言葉を、今日の御言葉をいただいているかどうかっていうことが大事なんではないのかなと思います。ですから聖書を読む前に、神様、今日必要な御言葉を与えてください、霊の糧を与えてください、という祈り心を持ってね、聖書に親しんでいきたいと思います。その時は我々は本当の意味で食物を得る。そして人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるということが本当になって、来るんだと思います。So the only weapon we are given in a battle is the sword of the spirit, that is the word of God. Psalm 119:25 I am laid low in dust, preserve my life according to your word. And then grow in the dust, preserve my life according to your word. So we receive life through the word of God. We receive power through the Bible. And I receive this word of truth appropriate in my situation right now, in this day. That is to receive the word of God. So why am I keeping saying that? Read the Bible. Because when you are reading it, the word of God is given to you. So pray before you read that. Please give me the spiritual food I need this day. Necessary for me this day. I receive your daily bread. Then man does not live by bread alone, but on every word that comes from the word of God that comes true in our lives. それで終わりかなと思う方いると思うんですが、もう一つありますね。それが祈りです。18節以降に書いてある言葉ですね。ここでは、祈りというのは武具として書かれてはいないんですけれども、祈りも7番目に非常に重要な武具であると思いますね。祈りというのは我々のことを守ってくれるんです。いいですか。祈りというのは我々のことを守ってくれるんです。悪魔はですね、我々が祈るの大嫌いなんです。大嫌いなんです。なんでですか。だって祈りの中に神様の臨在があるわけでしょ。祈りの中に神様の平安があるわけでしょ。悪魔そこに入り込むことできないわけですよ。結界張られてますからね。
神様は祈りを通して我々のことを守ってくれるわけですね。
Well, verse 18 the prayer is not described as an armor, but prayer is a seventh important armor of God. Prayers protect us. Did you know that? Prayers protect us. Well, Satan hates us praying. Why? Because there's God's presence in our prayers. There's God's peace in our prayers. And he cannot come through that. Satan cannot come into it. So God protects us through our prayers.
イギリスのかつての有名な大伝道者のジョン・バニアンがこういうふうに言ってますね。絶えず祈りなさい。祈りは魂に対しては盾、神に対しては生贄、サタンに対しては天敵であるというふうに言っています。
But John Bunyan says this pray often, for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan.
この世を生きている時に、いろんな問題が突然起こってくることがあるかと思うんですが、それが最悪でなかった、よかった、これラッキーでしょうかね。もしかしたらですよ、誰かがあなたのために祈ってくれてたからっていうことはないでしょうかね。ですから我々は毎朝神様の元に出て行って祈る必要がある。夫婦手を取り合ってですよ、共に祈り合う大切さがそこにある。自分のために、また主にある兄弟姉妹のために祈る必要があるわけですね。
When we live on this earth, there are things attack us, happen to us. But maybe it was not the worst scenario. Why? Well, maybe because someone else is praying for you. That's why we must go to God every day and pray every morning. It's important for a husband and a wife to hold their hands together and pray together.We must pray for ourselves. We must pray for our sisters and brothers in Christ.
先ほど信仰の盾っていうのがありましたが、ローマ兵の身の守り方っていうのはこの写真にあるとおりですよ。こういうふうにですね、
もう隙間ないんですね。
みんなでずらっと並んで、
上も、
前もずらっとシールドで盾で固めてますから、
敵がやってもですよ、入り込むことできないんですね。
そういう祈りもそういうことがあるのかなと思いますね。お互いのために祈る、悪魔入り込むことはできないわけですね。ですので、ここでパウロの、18節で、どんな時にも全ての聖なる者のために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい、みんなのためにね。そして19節でも、私のためにも祈ってください、みんな言ってますかね。ちゃんと私のこの問題のために祈ってくださいって誰か伝えられる人一人はいますか。あれ、毎日誰かのために、少なくとも一人のために祈ってますか。祈ってみてください。やってなければ、祈ってる人は多分喜びとか感謝とか支えられてるなとか、そういう思いでいっぱいだと思いますね。もしやってなければ、もしかしたら孤独で、なんかいっぱいかもしれませんね。ぜひ、誰かのために祈って、そしてあるいは私のために祈ってくださいってね言える仲間、あるいはそういう人を見つけてほしいなというふうに思います。
Yeah, this picture, this is how Roman soldiers protect themselves. I think the prayers are like this. Pray for one another. That's we are having that shield protecting ourselves. So Paul says, pray for one another in verse 18 and also verse 19. Pray for me for these things. Do you have someone in this community? You can say, please pray for me concretely. These things, please pray for me. You have someone in this community. Are you praying for someone in this community? At least one person? If not, please start. I think you better be doing that. If we are praying for someone, I think, and if you're saying, please pray for me, I think your heart is filled with thankfulness, gratitude.And joy and peace. If not, maybe your heart is filled with loneliness, only thinking about yourself.
富士山というんだ。イエス様、最後にね、こういうふうに、ヨハネの16章の33節で言っています。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世にあっては患難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのだって、ね、言っていますね。我々神のすべての武具というものが与えられているわけですから、ぜひこれを身につけてね、我々が地上におけるこの戦いに勝利していきたいなというふうに思います。 Jesus says in John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So this armor of God is given to us. So let us put on this full armor of God so that we could experience victory for the battles on this earth. はい、それでは、立ち上がってですね、聖歌の514番を、共に歌いたいと思います。 Okay, let's stand and let's sing 聖歌514 Faith is a victory.